父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ただいまから2024年8月4日、年間第18主日の、礼拝を続けていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書5章4節から5節、ヘブル書5章4節から5節、説教題、大祭司とは何か、シリーズの3、神に召されること、神に召されることと題して御言葉の通じをさせていただきたいと思います。それでは本文です。またこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのですと。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い安い天の父なる神様、あなたの愛のうちに私たちが互いに、その罪を許し合い、祈り合い、また心を一つにして、キリストの似姿へと、変えられていくプロセスの中で、助け合っていくことができますように導いてください。そのためにはあなたからの語りかけ、あなたからの、呼び出しが必要です。どうか、主の語りかけに対する返答を、そしてそれに伴う行動を、信仰によって、受け止め歩んでいくことができるように、聞いたままにせず、聞いたことぐらいを、聖霊と信仰によって、実践させていただくことができるようにお助けください。委ねて主イエスキリストの御名によってアーメン。前回ですね、キリストを、信じた後、神の恵みの下にとど、まるということのね、重要性を説いたわけです。しかしこれは静かな出来事、信じキリストを信じた後、その後神の恵みの下にとどまるという静かな出来事ではなく、とどまり続けるというね、動的なダイナミックな出来事であります。ローマ書の1章の17節に、有名な聖句がありますけれどもね、福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。そのように使徒パウロは旧約聖書を引用しながらね、福音には神の義が掲示されている、そしてその神の義そのものは、信仰に始まり信仰に進ませるものであるというね、ことを言っています。神の義を、信仰者が受けるっていうことは、これは啓示に入りますよね。けれどもこの、受け止め方としてね、神の義を啓示された後、信仰から信仰へと進んでいくっていうふうにね、受け止めることが、できますのでね、神の恵みの下にとど、まるだけじゃなくてね、とどまり続けて神の恵みの下で生きていくっていうことですよね。神の恵みの下で生きていくっていうのは、ひたすら、福音を信じる者として、信仰に徹し続けて生きていくっていうことですね。で、信仰にとどまって、恵みの下にとどまっている限りにおいて、私たちは神の義と刻印をね、ずっと失わないで済むわけであります。これは新改訳2017の訳でありますけど、聖書教会共同訳では、この信仰に始まり信仰に進ませるの一番目の信仰、がですね、真実と、訳されているんですね、新しくね。神、同じ箇所を読むとですね、神の義が、福音のうちに真実より信仰へと掲示されているからです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りですと。で、ここ聖書教会共同訳もね、基本骨子は新改訳2017と同じなんですけれども、信仰、 に始まり信仰に進ませるっていう表現がね、真実より信仰へとっていうふうにね、掲示されているっていうふうにね、だいぶこう文の構造は違ってるけど、まあ言って基本骨子は同じです。要するに神の義は神が、真実であることから発して、それを受けて、神が真実なるお方であるということを受けて、神を、信じる、私たちへと向かってね、神の義は掲示されるという、意味になるわけですね。それこそ福音だって言ってるわけですね。文章がちょっとこう迷子になっちゃってしまって、読みにくいので、ちょっとこの辺のあたりはね、翻訳ローマ書の1章17節ですね、多数の翻訳を参照するといいと思いますけど、一番、新改訳2017と対照的に、かなり違う訳し方をしているのが聖書教科共同訳だと思いますんでね、新改訳を抑えた上で、聖書教科共同訳のね、ここの信仰っていうのは、普通の信仰の意味じゃなくて、神の真実から、信仰へと私たちに掲示されていくんだなっていうふうにね、詳しく、より詳しく知りたい方は聖書教科共同訳を、参照すれば よろしいかと思いますね。あくまでも私たちの信仰の基礎というのは、己自身にあるのではなく神の真実にあるわけですね。でキリストが神に対して真実を尽くして信じ続けたという恵みに基づくことを、私たちは忘れてはなりません。現にですね、ヘブル書の、後半ですけどね、12章の2節には次のように書いてあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方は自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですと書いてあるからですね。だからキリストこそ信仰の創始者であり、キリストこそ信仰の完成者であって、ね、神に対する真実も、そしてその真実の応答としての信仰も全てキリストが、神に対してはキリストが真実を尽くして、私ではない、私たちではない、そして、その信仰を完成させたのも、させてくださったのもね、私や私たちの努力や行いではなくて、完成者はキリストであるということの信頼ですね。ここはすごく重要です。だからこそ福音書には時々ですね、あなたの信仰があなたを救ったっていうふうに書いてるわけです。これは十字架以前のね、あなたの信仰があなたを救ったっていう宣言であってね、十字架の死と復活によって福音が完成した暁にはですね、その後においてはキリストの信仰というものが前面に出されて、福音が宣教されていくっていうことになっていきます。がしかしながら、じゃあそれまでのあなたの信仰があなたを救ったという主の宣言は何なのかっていうと、それはキリストの、神に対する信仰、キリストが開始しキリストが完成させたキリストご自身の信仰に私たちが一致する、という福音のね、型としてあなたの信仰があなたを救ったというふうにね、称賛しているわけであります。第一にですね、福音書を読んでみますといろいろな箇所が出てきますけれども、長血の女の信仰があります。マルコの福音書の5章の25節から34節なんですけれども、ここで、皆さん方はこの、5章の25節から34節をね、読んでいただければいいと思うんですけどね、特にね、最後の娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさい、苦しむことなく健やかでいなさいというね、救いの結果として安心して生きていくことができる、苦しむことなく健やかでいることができる。でこれっていうのは、要するにこう救いの結果、救いの中身っていうのが、その癒しであったっていうことですね。でその癒しの核心部分っていうのは、もちろん罪の許しっていうことでね、何も矛盾しないわけですよね。だけどこの文章だけで言うと、あなたの信仰が立派だからみたいな感じに、なってしまいがちでね、 まあこの長地の女の信仰に私は遠く及ばないみたいな感じでね、あの引き目を感じる方々もいるかもしれませんけども、イエス様の真意は逆です。長地の女の信仰を通して、完成された福音信仰へとね、導くこと、うん、盗めよって言ってるけどね、これはキリストご自身、キリストの私の信仰があなたを救ったって本当は言いたいんですよね、でキリストを信じるならば安心して行くことができるよ、苦しむことなく健やかでいることがで、私の望みだよというね、いうふうに読み返していく、読み直していく。で2番目にバルティマイの信仰ですね。でこれはですね、マルコの福音書の10章の46節から52節、ここもちょっと長いので、皆様方で読んでいただきたいんですけれども、やはりここも最後のあたりにですね、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いましたというふうに書いてあります。長地の、女はですね、癒しの信仰を持っていましたけれどもね、そのためにイエス様に触れて、そしてイエス様から誰が癒されたのかということを告白せねばなりませんでした。隠れて持ち逃げし、イエス様から持ち逃げしようっていう考え方は、イエス様は、長地の女のために良くないと考えて、信仰の告白を求められたんですね、癒しようとしてね。それが第一で強調されていた福音信仰の一側面であります。2番目のバルティマイの信仰においては、この人は生まれつき目の見えない物乞いだったわけです。道端に座るしか能がなかった。でこの人は、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと何回もね、言ってるわけです。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたって書いていますけれども、叫び始めた、ますます叫んでいったって、ね、言ってイエス様からあの人を呼んできなさいと言われました。で何をしてもらいたいのか、目が見えるようにしてくださいって、その時に言われたのが、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。これは主に昼夜となくね、訴え続けていく神の民の、望みを主が叶えてくださるということの、そういう福音信仰の型であります。福音の祈りの型であります。キリストを信じて、キリストの御名によって神に祈るのであるならば、ね、あなたを救います、目が見えるようになった、その、人々から止められれば止められるほど、ますます祈り続けて諦めることなかった、その祈りの望みが叶えられたということですね。そして私たちは十字架の死と復活によってね、キリストの恵みとしての福音が完成した時に、私たちが何度も何度も祈ってきて、何度も何度も叫び続けてきた、その祈り の意向というものがね、神様に、キリストに対する信仰ゆえにですね、すでに叶えられた。自分の理想通りではないかもしれないし、理想通りかもしれないけれども、人知をはるかに超えた施し方で神様は私たちを、直してくださった、祈りに応えてくださったってことですよね。そういうことをね、強調する、文章だと思います。そして3番目、ナルドの行為を注いだ女の信仰ということであります。この女はですね、諸説ありましてですね、マグダルのマリアだったんじゃないか、いやベタニアのマリアだったんじゃないかってね、あるいは匿名の他の誰かのマリアだったんじゃないかって、女性だったんじゃないかってね、いうふうに言われることがありますけれども、確実に言えるのは、聖書の、中でマグダラのマリアが、そのいわゆるその後のね、伝承とか伝説の中では、なんかこう売春婦みたいなね、いう扱いを受けてき、たちょっと不幸なね、レッテルを貼られた方がマグダラのマリアでありますけど、聖書では、7つの悪霊からね、ひどいこうそういう霊的抑圧からこう攻撃からですね、ただイエス様の憐れみで解放されたって報告されてるのみですね。あとは復活のイエス様のね、使徒たちの中の使徒と呼ばれるね、働きとして、その復活のイエス様と出会って、 復活の福音を託す人たちに伝えるように託された、女性としてね、敬われておりますけれどもね、しかしこのヨハネの福音書では、この香油を注いだのはね、ベタニアのマリアだっていうふうにね、わざわざ書いておりますので、ね、まあ、私たちもその聖書本文のね、使徒ヨハネの権威に従って、あのマグダルのマリアでもなく、他のマリアでもなく、女性でもなくね、ベタニアのマリアっていうふうに読んでいきたいと思うんですね。でこの箇所っていうのは、ルカの福音書7章の36から50節に書いてあるんですけれども、まあ、そのマリアがですね、イエス様の足を泣きながら、自分の髪の毛で洗うというところですね。ナルドの香油の壺を割ってですね、足に塗ってくださったということです。でその時にですね、イエスは彼女に言われたと、50節ですね、あなたの信仰があなたを救ったんです、安心して生きなさいということですね、で、これはですね、罪の許しに関するデカさに、ベタニアのマリアが圧倒されて、より多くの罪を許してもらったゆえに、より多くの罪を帳消しにしてもらったゆえに、マリアがね、多く愛したのだから、多く許されている、多くの罪を許されているというね、ことと関連付けられて、あなたの信仰があなたを救ったので安心していきなさい。つまり福音というのは、その人がどんなに多くの罪を持っていても、悔い改めて主を愛するのであるならば、ね、立ち返って主を愛し直すのであるならば、必ずそれらのたくさんの罪を覆ってくれるにはあまりある、真理であるということなんですね。福音信仰というのは、こういう神の無限の愛を示すものであるとも、読むことができるわけです。そしてそれは、その多くの罪を許されるということは、その人にとって救いであるっていうことをね、福音の救いっていうのはね、一つでありながら、それぞれの人たちに対して個別具体的に、本当に心から深くね、霊の最深部にまで、関わってくださる神の愛がね、届くように、キリストはね、聖霊によって私たちを対処してくださる、取り扱ってくださるからこそ、神の恵みの福音と言われる次第なわけです。4番目はサマリア人の信仰ですね。この箇所というのは、ルカの福音書の17章の11節から19節に書かれている、有名な箇所でもあります。10名の人が、サラートに侵されたものとして、イエス様の遠くにからね、叫んで、先生、私たちをね、イエス様、私たちを憐れんでくださいと、言ったわけです。でイエス様は、自分の体を祭司に見せたら清められますよということで、送り出したわけですけれども、帰ってきたのは、こう書かれてますね。そのうちの一人は、自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人だった。他の9人の、ユダヤ人たちは、帰ってこなかったわけですね。これサマリア人だけが、もうユダヤ教徒からすると、もう異邦人も同然のね、ある意味では異端者ですよね。その人しか帰ってこなかった。10人清められたのではなかったか、9人はどこにいるのか、この他国人の他に神を崇めるために戻ってきてもないなかったのか、礼拝し賛美するためにキリストの元に戻るわけですね。っていうか、キリストの元に戻らなければ、キリストと一緒でなければ、神を礼拝し賛美し感謝することはできないということを、イエス様は言ってるわけですね。だからイエス様は最後に、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと。これも、礼拝や賛美やね、感謝っていうところにおいて、自分自身単体でね、ありがとうございましたっていうことよりも、キリストと共に教会の中でありがとうございます、礼拝を捧げます、感謝します、賛美しますっていうことのね、立証でもあるわけですね。福音の方でもあるわけです。で5番目ですけれども、ここも有名ですね。使徒ペテロの信仰であります。ここでも、あなたの信仰がっていうふうに言われています。 ルカの福音書22章の31節から34節で、この中でですね、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたっていうふうにね、イエス様はおっしゃってですね、今まではあなたの信仰があなたを救ったっていう断言系宣言系だったんですけれどもね、ペテロがあまりにもこう自分はつま何やっても蚊にあってもつまずきませんっていうふうに言っちゃいましたんでね、その結局は裏切ってしまう、遁走してしまう、使徒ペテロが、立ち直ってね、兄弟たちを励ますた存在になるためにね、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ここから分かることは、福音を信ずる者っていうのはその信仰さえも、今イエス様を信じていますっていうその信仰さえも、イエス様の取りなしの祈り、マリア様の取りなしの、祈りなければですね、成立しえない、維持することができないということであります。信仰もまた賜物だから、信仰があるからといって別に全然高ぶる要素がないのに高ぶってる人がいるとやっぱり悲しくなりますよね。福音書においてこのようにあなたの信仰が救いへと至るような描写は、これまで見てきたように何度か強調されているわけです。いろんな平行箇所があります。この他にもね、キリストに対する私たちの信仰で、救われるというわけですけれども、どれもこれも福音書で書かれているあなたの信仰があなたを救ったっていうのは、キリストに対する私たちの信仰で救われるっていうことは、すべてキリストの十字架の死の以前の信仰の型なわけであります。信仰なのでありますね、ある意味では暫定的な信仰。福音が完成するまでの主から称賛される信仰はあくまでも型である。そのためキリストの神に対する信仰が、一番重要なわけでありますけれども、私たちの神に対する信仰じゃなくて、あなたの信仰、私の信仰じゃなくて、キリストご自身が神に対して持っておられた信仰と私たちが一致することが一番、福音を、福音としてね、信ずる者の、方向性であります。そうじゃないとキリストの信仰っていったものと、私キリストに対する私たちの、我流の信仰といったものがね、混同されてしまいますよね。そうじゃない、私たちの信仰はキリストが神に対して持っておられた信仰のみなんですよ。じゃあ私たちの中に信仰はないのか。内住の聖霊によってキリストと一致することで、聖餐式でキリストと一致することで、神の言葉の説教でキリストと一致することで、キリストの信仰を我が信仰と言うことができる境地に至る。これがキリスト教における福音の信仰ということになりますね。だからキリストの父なる神に対する信仰こそがあなたの信仰とか私たちの信仰とか私の信仰の、唯一の起源なのであります。そしてそれらを包括して神の賜物としての、各自の信仰を、主は私たちにお与えになるということですね。信仰さえも神の賜物であって、キリストが神に対して持っておられた信仰しかない、それに一致するしか道がない。だからさっき3つの方法言ったでしょ。じゃあキリストの信仰に一致する3つの方法っていうのは、まず1つは神の言葉の説教において、そしてもう1つは、聖霊によって、そしてもう1つは、聖餐式によってっていうことですね。加えていくならばいくらでも加えることができますよね。礼拝をすることによっ て共同体として一緒に祈ることによって、いろいろ言うことはできますけど、この辺にしましょう。エペソ書の2章8節を読めば、区切りをつけることができます。この恵みの家にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物ですって書いてるにもかかわらず、私の信仰はねっていうふうにね、言うのはね、どうなのかなという話なわけでありますね。もう結論は出てるわけですね。信仰は神の賜物であって自分の中から出てくるわけではない。 だからあなた方から出たことではなくってはっきり書いてるじゃないですか。さて、今まで見てきたヘブル書5章1節から3節は、大祭司の条件として、人間であることを説明していました。でそこからですね、それと比較して、その条件とし比較してキリストを大祭司としてね、キリストの人間性を強調することによって弱さに同情することが できないお方ではなくって、キリストの完全な人間性を強調することでキリストの大祭司としてのお姿を浮かび上がらせていたわけです。だけれども4節からは、5章の4節からは大祭司の第2の条件を、である神に召されることが強調されることになります。今までは人間であることという第一の条件、次の第二の条件は、大祭司キリストをより深く理解するために神に召されることを掘り下げていく必要がある。だから本文にはまたこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのですと書かれてあります。でこの栄誉という言葉は、ギリシャ語のティミーという言葉でね、価値とか尊敬とか尊重されるに値する務めという意味です。大祭司としての、価値は自分で得るのではない、大祭司としての尊敬は自分で得るのではない、そういうことを意味するわけですけれども、ヘブル書の5章の1節から3節をね、もう一度ちょっと読んでみますとですね、大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さの家に民のためだけでなく、自分のためにも罪の家に捧げ物を捧げなければなりません。人間としての大祭司ですらこのような事柄を5章の1節から3節、大祭司とはこのようなものだということは前味として理解することができるんですね。そして、大祭司の特徴として罪の家に捧げ物を捧げるっていうことが書かれておりますけれども、これが、栄誉尊敬に値する、務め、価値と結ばれているのであります。大祭司の価値はどこにあるのか、ね、なぜキリストは大祭司という称号を得なければいけなくて、大祭司の務めを果たさなければいけないのかよくわからないと。だって旧約聖書よくわからないから、まあもちろんそうです、旧約聖書がよくわからないと、大祭司のね本当の価値、尊敬されるには対する務めということが入ってきません、なかなかね。だからヘブル書があるんですよ、旧約聖書と新約聖書をつなぐために、立法と福音をつなぐためにヘブル書があるわけですね。分からないから学んでるわけですね。分かってたら学ぶ必要がないわけだってね。で大祭司の一番の、尊敬に値する価値は罪の上に捧げ物を捧げるというところにありました。ヘブル書の2章の7節から9節どんどん戻ってきますけど、あなたは人を見つかいよりもわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。神は万物を下の人の下に置かれた時、彼に従わないものを何も残されませんでした。それなのに今なお私たちは全てのものが人の下に置かれているのは見てはいません。ただ御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみの上に栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものですと書かれていますけれども、この尊敬とか価値とか栄誉と訳されている大祭司のね、そしてそれは罪の家に捧げ物を捧げるということとリンクしているわけですけれども、このヘブル書の2章7節から9節の中で2回ですね、誉れという言葉が使われていますね。栄光と誉れ、栄光と誉れ、最初の部分と最後の部分ですね。でこの誉れという部分がティミーという言葉がね、使われていて、まあ、価値とか尊敬さりにふさわしい務めという意味があるわけですね。そのような大祭司職は自分でいるのではなく神に召されて受けると書いております。まあその通りなんですね。自分で獲得するものではない、自分で何らかの奉仕者になるわけじゃない、 自分で世に打って出て何らかの能力や賜物によってそのような仕事を全うするのでもないし、全ての私たちの派遣というものは自分で得ようとして努力するのであるならば、それは心を虚しくして使えるということではなくて、結局ただの実力だよねっていう話になってくると、実力がある人とない人の間に格差が生まれてしまう。まあ、そうではなく、自分で得よう得るのではなく、これは奉仕であろうが仕事であろうが、何であろうが勘であろうが同じことであります。神に召されて受けるのであります。教会の外で働いて教会に貢献する人も、また教会の中で奉仕をして、その恵みに預かっている人たちも、働きにあった恵みに預かっている人たちもね、みんな報いを受ける必要があります。恵みを受ける必要があります。それらの方々両方のために祈っている方々とかね、そういうのも全てですね、どこで私たちが神に使えようがね、一見それが使える形として仕事じゃなかったりとか奉仕じゃないように見える、他の人たちにそのように誤解されてレッテルを貼られたとしても、自分自身の信仰が確信があれば別に揺るがない、気持ちを揺るがせる必要はないわけですね。他の人に言わせておけばいいのであります。神に召されて受けているのであるならば、神に召されて受けたもので生きているのであるならばね、結構どっしり構えて生きることができます。このように書いてありますけれども、このそもそも召されるという言葉はどういう意味なんでしょうか。これは一般的に聖書でかなり多用されますカローという言葉でありますね。言葉からコールを連想しますけれどもね、英語のねコーリング、カローというのは呼ぶとか呼び寄せるとか招くとかね、家に招き入れるとか名前を呼ぶみたいなね、意味を持っています。ですから、神の呼びかけに対して私たちは極端に陥りやすいんですね。例えば自分で証明を獲得しようと、神の呼びかけを獲得しようと頑張っていないでしょうか。あるいは自分で証明を得ようとしても得られずに諦めてしまっただろうかっていうね、状況ですね。極端に陥りやすい。でもこれがなぜ極端に陥るっていうふうに言えるかっていうと、これは人との関係にレベルを落としてみると分かるんですね。他の人からあなたは私を名前を呼んでよって、ね、呼び寄せてよ、招いてよ、家に招き入れてよって私たちの方から要求するも言葉じゃないんですよ、過労っていうのはね。呼ぶのは相手次第なんです。相手の気持ち次第、相手あってのことなんですね。職場仕事が決まるかどうかも相手があって、職場の状況があって、会社の状況があってね、採用されるか採用されないか。教会の保守だってそうですよ。教会の事情っていうのもあるんですよ、ね、でその事情をもってして奉仕者として立てるか立てないかっていうね、その事情っていうのは大抵の場合神様の御心っていう話になるわけでありますけどね、他の要因が絡む場合ももちろんあります。だから極端だって言ってるんですよね。ましてや人間関係の中でも非常識なのに、人間ごとき、私のような地理範囲に等しい人間ごときは神様に私を呼んでください、名前を呼んでください、家に招き入れてください、呼び寄せてください、近寄させてくださいっていうようなね感じで求めるものではないんですよね。逆に言うと、そういうわがままが尽き始め、人に対しても神に対しても尽きてしまった時、その瞬間にしばらく時間かけた後に自分はもう何もねできなくなってしまったなって言った時に、諦めることもできず祈ることもできない、要望することもできないっていうふうになった時に、初めて神様ね名前を呼んでくださる、招いてくださる、証明を与えてくださるっていうことですね。そういうことが起きやすくなりますね。だからバタバタと騒げば騒いだり暴れたらね、なかなか証明ってね受けにくくなるから気をつけてください。マルコの福音書の3章13節から15節。さてイエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。何のためでしょうか。何のために呼び寄せてくださったんでしょうか。家老をしてくださったんでしょうか。私たちの名前を の、呼んでくださった。それはキリストが望む者たちだったからです。私たちはキリストに望まれた者たちだったんです。じゃあキリストに望まれて招き寄せられた私たちはどう反応すればいいんですか。キリストの身元に行けばいいんですよ。どっかの教会に行くとか、ね、どっかのどういうような奉仕に就くとかね、未信者のこういう人たちの介護をしなければいけないとか、そういうこともありますけれども、これをすることによって、あるいは祈ることによって、とにかくね、何をするにしよう、何をしないにせよ、キリストの現存、聖霊の臨在を豊かに味わうことができる場所へと身を置き続けていく。ただひたすら信仰によって、ね、でキリストの身元に、行くことが私たちの使命であります。で何のためにっていうことを、その12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれ、それは彼らをご自分のそばに置くため、まずキリストをそばに置くために私たちは招かれる身元にやってきたわけでありますね。そしてキリストのそれはお望み通りだったっていうことですね。で私たちの人生の価値っていうのはどこにあるかというと、キリストに望まれて呼び寄せられ、身元に行き、そばに置かれるっていうことがね、まず第一の絶対的な神の安息として私たちが受けていかない限り、信じていかない限りね、なかなか人生というのは安定しません。自分自身の価値というものが揺らいでしまいます。でもキリストのもとに、そばに置くために私は呼ばれたんだな、名前呼ばれたんだな、キリストから望まれてるっていうのは、キリストが私たちがそばにいることを望んでおられるからなんていうことが分かれば、私たちは平安に包まれるわけですね。それは世が与えることのできない平安です。キリストと一緒にいることの平安が世のどの平安と比較できるというのでしょうか。その上でですよ、彼らをご自分、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。彼らを使わせて宣教をさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためだったね。福音宣教には悪霊の攻撃、というものがつきものです。しかし、狭い意味でのエクソシズムっていう形というよりも、まず最初に宣教をさせ、使わせて宣教をさせ、キリストの派遣と福音宣教っていうことによって悪霊は追い出されていく。これが神の権威が与えられるってことなんですよ。なんかエクソシズムの狭い世界の中で致し方なく、使徒パウルもですね、占いの霊をね、追い出した時ありましたけども、本当に少ないです、そういう霊っていうのはね。そうじゃなくて、福音を説教して人たちがね、あるいは伝道者たちが福音を証ししたり説教したらね、人々から悪霊が逃げていくって、そう使徒の働きでは書いてるんですよね。福音書でもキリストに対して悪霊どもは同じような態度を取っております。だからキリストから派遣されていることを明確にしていく。そしたら権威を帯びます。その派遣を実際に、福音宣教に生かしていく。派遣されているという自覚っていったものをね、福音宣教でためにね、派遣されているんだ、どこだろう、どういう人たちだろうね、こう祈りながら、そしたらもう権威、神様の権威がね、表されるわけですね。キリストの呼びかけによって私たちはすでに賜物と証明が与えられておるわけであります。これから賜物と証明が与えられているわけ、与えられるっていう約束ではなくて、もうすでにキリストを信じた時に聖霊の内住によって賜物と証明が与えられている。あとは確認するだけですよ。賜物は何だろう、どういうことに用いられることが多いのか、生き方の現場でそういうのを学んでいく。呼びかけももうすでに証明として与えられている。何だろう、何のために私は名前を呼ばれ引き寄せられているんだ、神様に、ね、それはそれぞれの場所へと各自が派遣されて、行くための、不可欠な賜物と証明ということであります。だからこれからね、何が与えられるのかっていうふうに口を開けて 待ち望む必要はないんですよね。すでに与えられたものを発見していくっていうことですね。まあ互いに乗り合うのもいいでしょう。礼拝の中でひらめきが与えられるっていうことで分かることもあります。御言葉で教えられることもありますね、キリストを伝えるために教会の献身者とか奉仕者になることもそれはあると思いますよ。でも、狭い意味でね。でも広い意味で世に打って出て神の証明のために才能とか賜物を、全力で行使してね、職場などでね仕事を、したり、学校でね、勉強したり家庭生活において家事育児を必死でしていく、わけでありますね。何か特別なことが賜物と証明を受けたらっていうふうに、まあ、そのあまりにもこう極端に考える必要はないんですね。当たり前のことを当たり前のキリスト者として成していく。で、聖書を読んでみると、例えば子供は親に従いなさいとかね、親は子供を怒らせてはならないとかっていうことがね、書かれてて、ああ、自分が体験したことがね、御言葉にすでに書かれていたっていうことね。私が祈ったことはすでにもう使徒パウロがね、教会のために祈っていたっていうね、いうことに気づきが与えられる程度に応じて、私たちは啓示が広くなって深くなっていくんですね。まあ、時にですね、まあそういう一般的なね仕事だとか家事育児だとか勉強とかっていう以外にね障害とか病気などに苦しみ耐えていくっていう方々もおられます、まあ、それもね賜物と証明でありねキリストの証を立てる機会となります。でそこからですねまあその3つのことを、考えることができます。第1はまあ当然ですけれども働くことによって得る給与ということですね。ローマ書の4章4節、働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく当然支払われるべきものとみなされます。だから働いてもね企業で働いてもさ、まあ、公務員でも何でもいいけど働いても、まあ私ねちょっとそういうブラック企業にあったことありますけどね、適正な給料が払われなかったりとか福利厚生がなんか自分で払ってねみたいな風に言われることあるんですよね。そういう会社はねキリスト社として辞めた方がいい。今法規制が厳しいからなかなかブラック企業もね、少なくなってきていると思いますけど騙される可能性もあるのでね、十分就職活動だとかちゃんと労働条件勤務条件見た方がいいと思いますね。報酬は当然支払われるべきもね、働く者にとってはね。で2番目、まあ広い意味で働くことの給与に対して福音宣教の報いっていうのもあるんだけどね。第1コリントの9章14節、同じように主も福音を述べ伝える者が、ね、ただ働きせよって書いてるわけじゃない。福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。これは神の主の定めであると、これはまあ簡単に言ってしまう と、例えば一つの企業で働いている、家庭で専業主婦している、まあ、そういうふうに一人一人が社会において不可欠なすべき務めをしているわけですよね。病者は闘病生活をすることがお仕事であります。寛解していくっていうことを目標にしようねって話ですけども、そうでなかったとしても忍耐していこうねっていうことが仕事ですよね。仕事がない人間、務めがない人間ってないんですよね。まあ、神様からさ必要とされている人材なわけですから、神の民というのはキリストのそばに置かれるほど価値のある人間であるのが私たちなんですから、ね、何の務めも与えられてます。仕事というねなんかそういう対価の伴う給与が伴うものじゃなかったとしても福音宣教を召されてるかもしれないし、パウロだってそうだったでしょ、ね、致し方ない時は働いてたけどね、テントメーカーとして基本助ける者たちが来たらもう福音を伝えることに献身していって、ね、だからその無償奉仕っていうことではない、福音宣教にはちゃんと報いもあるんだ、これ信じないとねキリスト者やっていけないんですよ。証ししたら必ず報いがある、ね、いうような損得感情でね物事考えてしまったらね、いや証しを一回でやめても もったいないもう賜物と証明っていうものを無駄遣いしてますよね。もう何十回何百回でも試すべきだと思います。機会があればね、機会が数回の人もいれば10回ぐらい十数回の人もいれば何百回って人もいるけどもね、 与えられた程度に応じてそのチャンスを生かして証を立てていく。で3番目、キリストを信じる家の無償奉仕という共通点がある。仕事をするにしても給与がいくらもらえるって言ったって、奉仕をするにしても、まあ、主の定めによって生活の支えを得るようにって、書いてるにせよ、基本私たちはね、恵みとして生活の手段を得ているんですよね。どうやって世に打って出て働くことができるか、それは健康な体があるからでしょ。それは賜物なんですよ。描写はどうすればいいんですか。奉仕だってそうですよね。奉仕が、まあ、仕事はできるけど奉仕になると途端に愛することができない、許すことができない、神に心を虚しくして、砕かれることを拒む人たちの多いこと、多いことね。だからもうその仕事はできるけど奉仕になると全然もう動けなくなってしまう人が多いです。逆にね、奉仕はできるんだけども仕事は全然できないっていう私みたいな人もいます。まあ私が奉仕ができるかどうかは別にして、そういう人もおります。でここで慰めなんですよ。キリストを信じる家の無償奉仕という教典、どっちにしたってね、第一コリントの9章16から18節の聖句が、適用されるべきです。私が福音を述べ伝えても、まあ、それは仕事において述べ伝えても、家庭生活で述べ伝えても、勉強で証を伝えてみようにして述べ伝えても、闘病生活の中に述べ伝えても、その姿でね、私の誇りにはならない、そうせずにはいられないんです。まあ時々ですね、誇る人いますよね。誰の金でね、飯食ってんだって、ね、こんなに私みたいに不幸な病気ないんだから私の信仰に敬意を払うべきよみたいなね、こんなに苦労してるんだからと。どっちも誇っちゃいけないですよ、うん、じゃあなんで誇らないようなそんな塵灰に等しい人生を選んだかっていうと、そうせずにはいられないのです。本当に聖霊に満たされた人、福音を信じた人ってそうなるんです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。まあ、旧約聖書に出てくるね、預言者エレミアもそうですよね。私はもう二度と神の言葉をね、口にすまいと思った。しかしもう心の中で炎のように、もう腹の中の大火事になっちゃってね、大火災になっちゃって、もうまた伝えなきゃいけないって言ってね、もう泣きながら伝え続けたっていう、かわいそうな人ですよね。それでもみんな受け入れないんですよね、エレミアの予言をね。同じように使徒パウロもね、多くの反対者たち、賛同者たちもいるけど、その分ね、反対者たちなんてもっといっぱいいるわけだ。でも福音の別体なら私は災いです。私が自発的にそれをしているなら報いがあります。自発的にするのでないとしても、それは私に務めとして委ねられているのです。自発的であろうが自発的でないにせよ、自分の意思なんて関係ない、人間の志なんて関係ないんだよ。神から福音を委ねられて、それを伝えるか伝えないか、それは自分なりの手段でいいです。ある人たちは楽器を通して伝えるかもしれません、ね、ある人たちは調剤薬局で患者さんたちのためにね、お薬を薬剤師として処方箋をね、ちゃんとまあ、調剤することが人生の目標、奉仕、福音を伝えることにつながるかもしれませんね。どちらかというとね、神学的に言うと、まあ、一般啓示と特殊啓示ってありますけど、特殊啓示っていうのはキリストの十字架と復活っていう福音の世界でね、救済に関わるものです、罪からね。一般啓示っていうのは自然啓示とも言いますけれども、非造物啓示とかね、自然啓示と言いますけども、まあ善人でも悪人でも太陽を昇らせてくださる。別にその善人だから結婚できる、悪人だから結婚できないってわけじゃないでしょう。そういうものを一般恩寵というのであります。一般啓示というわけであります。だから世に打って出て才能とか賜物を豊かに開花させ、仕事をしたりとか家庭生活をちゃんと維持させたりとかね、教育に熱心なママになったりとかですね、そういうのってね、どちらかというと一般恩寵の中での奉仕者って考えればいいです。で自分が教会の中の狭い意味での奉仕者とか、新人業をきちんとしていくとか、聖書をきちんとたしなんで教えれるように、なるとか、証できるようにするとかね、祈り続けて祈りの奉仕に 尽くしていく、まあ、これはですね特殊音調の世界に関しての奉仕者だって、まあ、奉仕者は奉仕者、何を言いたいかというと、一般音調の奉仕者であろうが特殊音調の奉仕者であろうが、神様から福音を述べ伝える時に無報酬で福音を提供していくことは当たり前だって言ってるんだけですね。給料がもらえようがもらえまいが、その生活の支えが献金だろうが献金でなかろうが、ね、福音宣教によって得る自分の権利を用いてもいいけど、あえて用いないこと自体が最大の報酬であるってことに気づきながら、一般音調の奉仕者として仕事をする、特殊音調の例えば教会の奉仕者として務めを果たしていく、そういう人たちは給料が下がった上がったに左右されないし、クビになったクビにな正社員として維持できるとかっていうのにあんまり左右されない。特殊音調の奉仕者たちも、ね、献金があろうがなかろうが、食材の援助があろうがなかろうが別に気にしない、主に使えるこの奉仕がある、託されてる、委ねられてる、人々を通して神様から委ねられている、それだけで嬉しいっていう感覚、信仰確信なければね、やっぱり福音信仰者と言えるかどうか分かりません。でも逆に分かったらすごく楽ですよっていうことだけは伝えたい。頑張らなくてよくなるから、もう神様に自分の人生、自分の命お委ねしますっていう風に、ね、なればすごく楽になるんです。さて本文にはさらにアロンがそうであったようにっていう風に書いてますけど、アロンが大祭司として神から呼び出されて罪のための捧げ物を捧げる務めを受けたようにキリストもということであります。でここから分かることは、大祭司、というのはね、その下に祭司がつながっていくわけでありますけどもね、1番目祭司として使える、それ2番目主の御名によって祝福するという役割があるんですね、大祭司には。1番目の祭司として使えるっていうのは、出エジプト記の28章1節、あなたは一切の子らの中からあなたの兄弟アロンと彼と共にいる彼の息子たちのナダブとアビフ、まあこの2人はね、主が定められた日ではなく異なる日、すなわち異端の教えですね、その象徴です。それを捧げてしまったがゆえに、偶像礼拝のね、異なる日を主の定め通りに行わなかった偶像礼拝の日を捧げてしまったがゆえに、焼かれて殺されてしまいました、主に。その罪の中で死んでしまいました。だからエレアザルとイタマルって次に出てきますね、このペアがですねアロン の後継者ということになりますね、をあなたの近くに来させ祭司として私に仕えさせようと、ね、いうことであります。だから私たちはキリストを信じるものであるならば、大祭司キリストを信じるものであるならば、一人一人が信仰者としての普遍的な司祭性を持っているわけですね、祭司性というものを持っているわけですね、大祭司キリストに仕える祭司、司祭としてキリストを信じる者は、祭司の役割を果たすことができるわけですね、まあ、どうやって果たすのかっていうのはね、あんまり深く触れませんけれども、まあ、ちょっとノートとかでまとめたこともありますので、ね、どうやって使えるかというと、基本福音を述べ伝えることによって、失われた魂を神様にお捧げすることによって、キリストのゆえに、神の憐れみのゆえに、自分自身とその体と生き方を礼拝の中で捧げることによって、祭司としての司祭としての役割を果たすことができるわけですね。これを信仰者の普遍的祭司性というわけでありましたね。その点を強調させたいのであるならば、司祭制度を取ればいいし、監督制とも言われますけど、その点のあたりはもうみんなに民主的に、まあ、聖霊によるフラットによってね、与え尽くされておるのでね、 それはキリスト同士の人間関係の中でじわじわとね、じわっていけばいいわけであってね、別途立てられたね、使徒預言者、伝道者、牧者、教師、あるいは執事、女性執事とか執事の妻、いろんなこう、職務の賜物が、教会には与えられておりますのでね、司祭制度というものを強調 したい教会はそれでもよろしいでしょうし、いや新約聖書で新たに建てられた、福音という、観点からね、神様が新しく建てたね、職務の賜物を行使することに力を入れたいという教会群はね、それでもよろしいんじゃないか。一番悪いのは司祭制度は終わったからもう悪だよみたいな、いやそんなことないですよ。ちゃんと新約聖書にね、その司祭制度っていうののもの の絶対肯定ではないけれども、信徒の普遍的、祭司制っていうものを使った上でね、使徒自身がね、あなた方をキリストの花嫁に捧げましたとか、いろいろ司祭の役割を果たしてるんですよね。旧約の祭司たち以上の司祭の役割を果たしている、ね、そりゃそうです。大祭司はイエスキリストですか。系統からして違うんだ。まあこれ種明かしになっちゃうからあまり言いませんけどね、アロンの血統から、ね、その大祭司ではなく、旧約立法の大祭司ではなく、永遠のメルキゼデクからの、永遠によって建てられた大祭司キリストっていうね、そのキリストを信じる者が旧約立法における人間が建てた立法が打ち立てたね、祭司に勝る祭司性を持つ、祭司の務めをね持つっていうのはね当たり前のことであります。だからね、一番悪いのは司祭制度は悪くて、何て言うかな、新しい職務の新約聖書における職務の賜物の行使が絶対であるとか言ったりね、あるいは司祭制度こそ絶対であってね、旧約聖書にもちゃんと裏付けあるしってね、新約聖書のいろんなものはそういったものを補完する表現であると言って、こうやっぱ喧嘩していく、対立していくというのが一番良くないのではないでしょうか。調和していきましょう。2番目、祭司として使えるということの他に、主の皆によって祝福するというのが、大祭司キリストを信じる者にふさわしい行為であります。互いに、祭司として使い合い、互いに主の皆によって祝福し合っていきましょう。なぜなら私たちはキリストご自身から、キリストご自身が父なる神様に仕えたようにそのお姿を、取り入れたいと思っていますし、そして臨時会に開かれたいと思っているからです。そして福音宣教したいと思っているからです。2番目に主がね、神様に本当に祝福されていたようにね、その祝福のもといである主を信じる私たちがね、この地上の人生においても永遠の御国においても祝福されたいと願うのは自然だからです。第一歴代史の23章の12節から13節、互いに祝福し合う根拠、ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルの4人、アムラムの子はアロンとモーセ、アロンは最も聖なるものを性別するのに選り分けられた。それは彼とその子たちが、とこしえに主の前に香を焚き祈り、主に仕え、主に服従し、とこしえに主の皆によって祝福するためにある。私たちキリスト者は主の前に祈りの香を焚き、主に仕えることで服従を学び、永遠に主の皆によって互いに祝福し合っていく関係であるべきだということを学び取ることができます。さらに本文には、同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、五節、そのように念押しされています。レビ的祭司でさえ大祭司の務めを自分で得たのではなく、神によって人々の中から呼び出されていたのですから、キリストは神の御子でありながら人間であることと神に召されること、ね、その2つの条件を大祭司の務めを果たすために満たしてくださったお方なんですね。で、この人間であることをどうやって満たしたのか、それが第一ですね。 はキリストの受肉を通して人間であることを正真正銘満たしてくださった神の御子でありながらですよ、ね、そして神に召されることを通して、というのはゲツセマネの祈りによってもう一つの条件を満たしてくださった。それぞれ見ていきましょう。第1番目はキリストの受肉、ヘブル書の2章の14から15。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。キリストが神の御子でありながら私たち人間に対する愛情の家にね、人間と同じ姿になられた。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々、誰ですかそれ。一生涯奴隷としてつながれてね、恐怖に、死の恐怖によって怯えてた人々って私たち一人一人のことなんですよ。だからここに愛、行間の中に愛をね込めて、キリストがどんなに愛を理由にして受肉してくださったか、マリアの体を借りて受肉してくださったかっていうことを見なきゃわからない。ここで愛のない人がこういう歌詞を読むとね、あ、悪魔を滅ぼすために来たんだなとか、トンチンカンなこと言ってくる。いや、トンチンカンではないでしょ。自義的には正しい、自義的にしか正しくないんですよ。逆に言うと、あ、神の愛の観点からキリストのお気持ちを持ってキリストの受肉をが何のためであったのか、神はなぜ人間となられたのかって、古代恐怖の時代からで、初期恐怖の時代からね、問われ続けて、有名な恐怖たちが問い続けてきた、特にギリシャ恐怖たちが問い続けてきたことでございますよ。それは信仰の益となる問いかけであります。キリストの受肉を、私たちはロザリオの祈りで、ね、一番重要な喜びの神秘という、一番古い神秘を黙想して祈るのであります。キリストの受肉一番重要なんですね。そしてそれは愛に基づくから重要なんです。私たちに対するキリストの愛。2番目、神に召されることの条件をどうやって満たしたのか。ゲッツセマネの祈りで満たした。マタイの福音書26章の39節。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈られて、我が父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいと。ここでね。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。で、本文の5節には、詩編2編7節からの引用があります。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方が、それをお与えになったのですと書かれていますね。詩編の2編7節の文脈を拡大して9節まで読んでみます。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。まあ、ここまでヘブル書の記者は、ヘブル書の著者はね、引用してるわけです。その後ですよ。だからどうだって話ですよ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える、地の果ての果てまであなたの所有として、あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。これ誰のことですか。大祭司キリストのことを言ってるんですよ、ね、これ詩編2編の7節から9節をもってして、神様が神の御子を永遠の次元において産んでくださったから、キリストがこの地上に受肉した時に、私たちはどう、キリストを信じる私たちはどうすべきかってことが書いてる。それは、キリストにの御名によって祈りなさい、叩きなさい、求めなさいってことですよ。そうすれば、国々って書いてるけどね、譲りって書いてるけど、キリストに対する信仰によって神の国を相続することができる。そして地上においてもキリストが鉄の杖で私たちを牧してくださり、そして敵どもをね粉砕し、私たちの固くなな自我も粉々にしていくことによって、聖霊の愛で、聖霊によって神の愛を注ぎに注いでくださる。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと書かれていてもね、永遠の次元での出来事ですから、これ重要なんです。キリストは被造物では決してありません。もしそういうふうにキリストは被造物だと、十字架は不完全だった、人間の十字架だったから、なんていうふうに教えてたら、それは異端ですよ。そういうところは教会という看板を背負っていても教会ではないのでね、早く逃げましょう。キリストは被造物ではなく神の御子であることに間違いありません。 で、この神の御子たるイエス・キリストを突き詰めていくと、総第一に創造者としての御子、教会の頭、2番目に教会の頭としての御子、そして3番目にキリストを信じた者は、神から生まれて神を愛し兄弟姉妹を愛する者になるということが分かってきます。創造者としての第一の御子っていうねところを抑えるためには箴言の8章の22節から31節、まあ、ここちょっと長いですけど読みますね。主はご自分の働きの始めにその御業の最初に私を得ておられた。私は大昔に初めに第一の始まりの前に立てられていた。まだ深淵もなく水の南切る源もなかった時、私は生み出された。山が建てられる前に丘より先に私は生み出された。すべての被造物よりも先に生まれになったってことは永遠の世界においてっていうことだから神なんですよね。主がまだ地も野原も世界の最初の地でも作っておられなかった時に、主が天を固く建てられた時は私はそこにいた、ね、世界創造の前にもう私はそこにいた。主が深淵の表に円を描かれた時、上の方に大空を固め深淵の源を固く定められた時、海にその境界を置き、その水が主の仰せを超えないようにし、地の元を定められた時、私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しんでいた。主の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだという、ね、いうことですね。で、2番目は教会の頭としての御子であります。コロサイ書の1章の15節から18節、御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれたからです。聖書のどの人がこのように言われたことがあるっていうんですか？ないんですよね。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権者であれ、支配であれ、権威であれ、御子によって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子によって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなりましたと。で、3番目、そのような御子理解、ね、キリスト理解を踏まえた上で、創造者なる、キリスト、教会の頭としてのキリスト、踏まえた上でキリストを信じた者は、神から生まれて神を愛し、それに終わるものではなく、兄弟姉妹をも愛するものになるということをね、確認しなければいけません。第一ヨハネの5章の1節から5節、イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。だから神から生まれた者はキリストを信じる者なわけです。ということはキリストを信じる者同士で愛が生じるということを言ってるわけ。これは教会でも内外でそうだということですね。このことから分かるように、神を愛しその命令を守るときは、いつでも私たちは神の子供たちを愛するのですということですね。特に未信者との関係ではなく、信仰者同士の関係、キリスト者同士の関係において、神の愛に満たす、互いに満たされるようにね、望みに努力していく必要があります。祈っていく必要がありますね。だから調和がさっき大切だって言ったんですよ。教会が信仰だって言いながら愛はどうでもいいなんていう、そんなのキリスト教でも何でもないよ。キリストの十字架の死からの復活そのものが愛なんだから、ね、このことから分かるように、神を愛しその命令を守るときは、いつでも私たちは神の子供たちを愛するんです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんかと。キリストが神から証明を受けて、大祭司という賜物を受けたので、キリストを信じている私たちもまた神から証明を受けて、神の愛で教会を満たすために諸々の賜物を与えられるんです。私たちの人生が豊かになるために賜物が与えられるわけじゃないですよ。自分自身の個人的な幸せのために諸々の賜物が与えられるんじゃなくて、他の人々が幸せになるように、他の人々が慰められるように、神の愛をね、受けに受けていくわけですね。だから神の愛を受けてないのに他の人に使うことはしちゃいけないし、する必要もないんですよ。そうやって自分で頑張っちゃダメです。まず諸々の賜物を与えられて、神の愛で自分自身が満たされるっていう自覚を持つこと、そして自然に隣人のことを考えるようになるから、その時に、あ、自分自身がこんなにも神様に試練はある、こんなにもあったけれども、あんなにも神様から恵まれて愛されたのは、賜物もいっぱい与えられたのは、 他の人たち教会を満たすためだったんだなってことが分かってくるからね。賜物と証明が曖昧な方々はそこでね諦めずにね、祈り求めてください。叩き続けるべきです。キリストの証明と賜物は何なのかっていうね、問いにね集中して深掘りしていくことが大切です。諦めるのが一番ダメですね。分からなかったら分からないまま教えてください。神様に対しても信仰の先輩者に対しても教師に対してもへりくだって問いかけたら必ず答えがきますよ。自分の望んだ答えじゃないかもしれないけれども、その神のご計画の御心の証明と賜物の輪郭ぐらいは分かるようになる。自分で祈り続けることができるような程度にはなる。だから最後にエペソ書の4章7節から16節。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。だから賜物が与えられていないっていう嘆きは神の言葉に反してるんです。彼は糸高きところに登った時捕虜を連れて行き人々に贈り物を与えられた。登ったということは彼が低いところ、つまり地上に下られたということになくて何でしょうか。つまり賜物は証明もどちらも与えられてない、私はもう無価値なんだって言ってる人の特徴はキリストの受肉を否定し、キリストの昇天をも否定してるっていうことをパウロは恐るべきことにエペソ書で言ってるんですよ。ロザリオで喜びの神秘に集中しましょうね。昇天もね、栄えの神秘でね集中しましょう。この黙想していきましょう。この下られ方ご自身は全てのものを満たすために諸々の天よりも高く登られた方でもあります。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ちた御丈にまで達するんです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあわされたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。お願いします。恵み深い世界の主や神様、キリストの、大祭司の務めがこんなにも私たちに対する愛が込められているとは知りませんでした。どうか、新たな大祭司としての、取りなし、また大祭司としての、犠牲、祈り、また、キリストご自身が、自分を無にして私たちのために仕えてくださったこと、そして祝福してくださったこと覚えて、聖霊の導きによって聖霊に力を得て、そのような、祈りと、神に仕えることと祝福することを怠ることがないように助け導いてください。そのために自分自身がどれだけ主なる神から愛されているのか、キリストを犠牲してまで愛されていたのかということを、覚えて感謝の念を、尽きることなく、溢れさせていくことができる信仰をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。